はい、それでは、今購読しましたルカによる福音書の24章の、ね、36節から49節を、まあ、あの後で見ていきますけれども、まずはじめにですね、ですね、ちょっとお話ししたい箇所が第2コリントの5章の12節なんですね。第2コリントの5章の12節で、そうですね、ちょっとあのお隣の方ちょっと示してください。5章のまずはですね、5章の12節 でそれから後でルカによる福音書の24章に戻りますね。ですね、ちょっとお読みしますね。第2コリントの5章の12節、5章の12節、あ、すいません、ね、ちょっと私間違えましたね。5章の12節、失礼しました。17節です、17節です、失礼しました。17節です、17。だからちょっと、ま、あの 目のやり場を変えればいいだけですね。同じページだと思いますが、5章の17節です。そうですね、よろしいですか。失礼しました。上読みしますね。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。新しく作られたとありますけれども、まずキリストが死んだのによみがえりました。そしてキリストのうちにあるものというのは、キリストを信じ心に受け入れた人がキリストのうちにあるんですが、そのものも新しくされます。そして全てが新しくなったとありますが、この天と地全てが新しくされるということ、これは将来に起こりますけれども、それも確信が与えられています。つまりイエス・キリストのよみがえりで新しい創造が始まったということなんです。今全世界でキリスト教会はイエスがよみがえったこと、まあちょっとね、世間一般ではイースターと呼ばれますけれども、よみがえったことを今日は覚えて礼拝を捧げています。まあ、毎週ねそうなんですけれども、で、イエスがよみがえったとされる墓ですね、まあ、先ほどお見せしたところとは違うところなんですけれども、事実そこが墓であるというのがエルサレムのところにあります。可能性があるところは主に2つあるんですが、その1つ、ソロの墓と呼ばれるところには、まあ、もう一つのね、聖墳墓教会もそうなんですけども、世界中のキリスト者たちが訪れて神に賛美の歌を歌います。時差が6時間ありますから、おそらくですね、皆さんもですね、礼拝が終わったあたりにですね、ライブ中継でそのソロの墓から礼拝が行われているのを見ることもできます。でそこは、賛美をするだけではなくて、聖餐式ですね、これイエスが体が裂かれて、また血を流されたわけですけれども、そのことを覚えてですね、パンを食べブドウ酒を飲むというこの儀式ですね、これを行うんですよ、そこで。で私たちが2022年11月に行った時にも、そこで聖餐式を持ちました。で来る人々は様々なんですね。日本にいるととかくですね、キリスト教は欧米のものだという考えがありますが、聖地このエルサレムに行きますと、全くその考えは打ち砕かれます。私たちがごく一部で脇にいるアジア人ではなく、アジア人のいろんな人たちが来ます。東南アジアの人もいますし、中国の人もいますし、そして黒人ですね、アフリカからの人も大勢来るんですね。だからその白人の人たちはもうごく一部で、 世界の人々によって覚えられているということをそこで知ることができる、この一大出来事、これがイエスのよみがえり、イースターであります。そして今話した新しい創造がその時から始まったんです。聖書は神が天と地を作ったと教えています。6日で作って、その度にですね、よしとされたって言ってんですよ。でこれね、日本語でよしとされたっていうとなんとなく響きが弱いから、英語で言うとね、必須だって、 It was good、 It's good って英語でね、いいじゃんって、おー、うまい時もね、うまいって時も It's good、 まああれ、そう、とにかく good、 いいじゃん、いい、素晴らしい。で、全てを6日目に作られた時に、見よ、それは非常に良かったと。この非常に良かった世界なんですね。ところが今の世界を見ていかがでしょうか。世界において、また自分の周りでも自分自身の中でも非常に良かったというような状況ではないですよね。もうニュースを見たら悪いことばっかりです。まあいいことってあんまニュースで言わないんだよね。悪いことだからニュース性があるんですけれども、で自分の周りでも問題が絶えません。自分自身の生活を見ても問題が絶えません。そういういろんな問題の中で、人々が最も避けている一番の問題って何かというと、タブー視しているのが死ぬことです。もちろん人が死ぬのは誰も知っています。しかし死にまつわって人に与える悲しみ、嘆き、苦しみ、だから病というのも、まあ、死に向かっていることを知らせているわけなんですよね。そういうのも含めてですね、私たちは恐れを抱く。老いが進行すればそうだし、また自分の父とか母とか、おじいおばとか親戚が死んでいくっていうのもそうだし、また自分の好きなその有名な人が死んでってしまうのは、一番辛いのは自殺ですよね。日本人は人身事故って聞いてもう慣れきっちゃって麻痺しちゃってますよね、うん、でなんか戦争の噂を聞くと、なんてひどいことをやってるんだって、あたかも日本人が何もそういうものに関わってないかのように話しますが、戦争が何も起こってないのに、今一番激しく戦争が行われている以上の人が1年に死んでいって、自ら命を絶ってるんです。でこれを封印していきます。どうしてか、あまりにも耐え難いからです。毎日の生活を送っていくときに、そのことを意識して生きていくっていうのはとても耐え難い。自分の愛する人が亡くなったら、どれほどその悲しみの中にずっといなければならないのかって、一人でもうこれなのに、日々大勢の人が死んでいっているわけなんです。キリスト教会はその問題に対してもろ取り組んでいます。今風の言葉で言うと、ガチで取り組んでます。キリストが十字架の上で死なれたことを覚え、3日目によみがえったことを毎週覚えています。そしてキリストを信じる者は、信頼を寄せて人生にこのイエス様が自分の主であるとお迎えした、そういう者たちはですね、このキリストの死に自分が結びついて、古い人は死んだと信じています。そしてキリストがよみがえられたことにも結びついて、新しく生まれた、新しくされたと信じています。ですから毎週私たちは葬儀を行い、よみがえったことをさらにお祝いしているという、普通の感覚では到底ついていけないですよね。ちょっと一回葬儀があるだけでもちょっとうおーってなるのに、しかもよみがえったっていうね、ちょっと待てよっていう、もうちょっと頭が混乱するね。これを毎週覚えているんです。大丈夫って思うと思うんですね。なんとか大丈夫なんですね。 信仰を働かせているので、そしてそのことを私たちは神の霊の力、聖霊の力によって本当に日々の生活の中でマジで経験していっています。神が天と地を作られた話に戻りますと、もともと今見ているような問題を持って作られたのではないんですね。神は、人はですね、聖書によると神に似せて作られたと書いてあります。神の形に作られたと書いてあるんです。で、ご自分の命じられたこと、神に命じたことに初めに作られた人アダムが背いたので、そこから呪いが入ったって書いてあるんですね。この神に背くことを罪と呼びます。もちろん嘘つくこととかね、なんか盗みを働くことっていうのもそれでも罪なんだけど、でその罪という日本語がそういう意味を持ってしまっているんですが、聖書が言ってる元ちゃんの罪というのは自分を作ってくれた神にそっぽを向いているっていうことです。すごく単純です。で、自分で生きているっていうのを思っちゃってる、思い込んでることです。息をしていること、心臓を動かすことも自分でやってないのにね、自分で生きてるって思って、なんでかっていうと神の形に作られているので、自分で考えて自分で計画をしていろんなことを神様に任されてしているんですが、何か神を忘れて自分でやってるって思い込んでるんです。だからそのネジが外れてるようになって、自分の考えてることを思ってる通りにならないと苦しみ始めるんです。で、これをね、聖書は罪と呼んでます。命の源が神にあります。神なんですね。人は死ぬことをコントロールできないでしょ。今最新の科学ではサイボーグ、ちょっとね、年取ってる私たち見るとね、近未来の SF の世界が実際に話されてるんですよね。昔はなんかまたちょっと予定になっちゃうけど、銀河鉄道39とかさ、だからずっと生きられる体を持つとか。でも今トランスフューマンとかって言って、その記憶をですね、ずっと作って AI が話すようにするとか、それを NHK の番組で私見ましたよ。でもそれは生きてないことをみんな知っています。死ぬことっていうのはコントロールできないんですよね。なぜかって言ったら神が全て掌握してるからです。で、神から離れて生きていることも霊的に、これ霊においては死んでいると言えるし、またこの肉体もいつか滅んでいきます。これが死の始まりです。しかし神は初めに死ぬように人を定めてないんです。だから生きたのに、生きているのに死んでしまうというのは、これね、ちょうどね、こういうふうになんかちょうどこっち引っ張られて、こっちも引っ張られてっていう感じで引き裂かれるような、こういう矛盾の中に私たちは生きているんですよね。一方ではいつまでも生きることを願っているのに、もう一方では必ず死ぬことを知っているんです。だから心の深いところで虚しさを感じて、うめいて苦しんでしまう。で、永遠の命についてお話ししますと、多くの方がいや今の人生だけで十分ですって答えるんですね。で、この意味はよくわかりますですね。なんでかって言ったらですね、今あるこのうめきがある、苦しみがある人生が永遠に続いてほしくないって願ってるからですよ。今の人生って苦しみとか災いとか多い、これがずっと続いちゃったらたまったもんじゃないよねって話ですよ。いや、それよくわかります。だってこの死を待たなければいけない世界の中に生きるんだったら、じゃあ生まれてこなかった方がマシだっていう話になるわけですよ。 で事実苦しみを受けたヨブという人は初めに口から出た言葉は生まれた日を呪ったことだったんです。それで非常に賢かったソロモンという人がいて、あの聖書の中に出てくるんですが、日の下だからこの太陽の下で起こることはみんな虚しいと言ってですね、こう言いました。伝道者の3章の11節で、神はまた人の心に永遠を与えられた、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないと。だから限られた人生しか与えられてないんですけれども、やっぱり永遠のことも思ってしまう。でね、イエス様が激しく憤って涙を流されたっていう記述が聖書にあるんですよ。それは人が自分の、あの愛してるラザロという人が死んで、周りの人が泣いている、悲しんでいるのを見て憤って涙を流されたと。これが神の心なんです。神は人が苦しんで泣いている、悲しんでいるということを、それをもたらした死というものですね、この状況に憤りを覚えつつ悲しんで泣いてくださっているんですね。あ、ちなみにそれで大声でラザロよ出てきなさいと墓から出てきたんですね、ラザロはね。で神はこのような心を持って世界を見てくださっています。この世界にも罪と死の原理が働いていて、何か新しいことを行おうとしても結局同じことをやってしまう。文明の便益を私たちは得て、人類はずっとこの過酷な人間のこの状況を和らげるために努力してきました。例えば科学、科学はもうほとんど信奉されてますね、今ね。けれども同時にもう薄々分かってます、同じ科学が人を破壊へと絶滅へと追い込む危険を急速にもたらす。核兵器が一番分かりやすいです。 AI だってシンギュラリティとかなんだかって難しいこともあるけれども、要は人間の知能よりももっとアップするっていうですね、あの近未来の世界ですよ。なんかロボットがなんか後輩もたらして人間が戦うみたいな。でそれもなんか現実になってきて、私たちに便益をもたらすはず、この苦しみを和らげるはずのその科学技術がですね、逆にまた私たちの命を脅かすっていう、この罪と死の原理の中に私たちは入れられてしまっているんです。そこでですね、神はその元である罪を取り除くために、ただ一人の子であるキリストを世に送ってくださった、使わせてくださったんです。キリストは神であられるのに、天と地を作られた神であられるのに、人の子供として生まれ、この地上の生涯を経て、そして最後は33歳あたりで十字架という処刑台で死なれたんです。これは凶悪犯、殺人とかローマに反逆したっていうね、その重い罪を見せしめのために、このつけるこの処刑台で考案されたもので、もう言語に絶する苦痛をもたらします。そしてあとは癒しめですね、ほとんど裸にさせます。全裸だったんじゃないかっていう研究もあるんですね。だからもう全部、恥ずかしめとこの苦痛をもたらして徐々に殺していきます。一発じゃないんですよ。最終的には呼吸、じゃあちょっと説明しますね。まず鞭を打ちます。で鞭打つときに、ここにね、こうね、はなんかこう爪みたいなのがあるんですよ。そして動物のこの骨のかけらとかですね、この鉛とかこうかけらとかこう全部入ってて、でそれで鞭をこうローマ兵が打つんですね。背中に打ちますけれども、その時に肉片が飛ぶんですよ。赤くなるんじゃなくて肉かき裂いちゃうんです。だから鞭を打ってる間に出血しで 死んでしまうというのがよくあります。そしてそれが終わった後で自分がつけられる木にを運ばなければいけません。で、聖書目白この聖書によるとイエス様は途中でもう動けなくなったので、そこにローマ兵がシモンですね、この運びなさいというふうに命じて、で彼が運んだと。そしてここでこのつけられて釘はおそらくはここなんですね。こっちだとね落ちちゃうんですよ。だからおそらくここです。絵画とかによるとここなんですけどね、これだと物理的に落ちてしまうので、体重でここだと思います。で足にも釘を打ちます。でここをね打つときね、これ医学の中ね、これ知識のある方は分かると思うんですけれども、神経がぶっといの走ってるんですよ。ちょうど私たちがここら辺ぶつけると、ちょっとぶつけただけでも激痛が走るじゃないですか。あれをもう何倍にもした痛さですね。でこれでつけられて、でつけられると何が問題かって呼吸ができないんですね。呼吸ができないんです。だから持ち上げる必要があるんです。この呼吸をするためにこう自分でこう自分の体を持ち上げると激痛が走る。これ激痛っていう言葉が口激だけじゃ無理だから、英語だと excruciating pain って言うんだけど、 excruciate っていう言葉が新語で作られたのは、これは十字架のような痛みっていうね、という新しい言葉を作らなければいけないほどこの痛いんですね。で徐々にこうやってるうちに死んでいくということなんですね。でもイエスは何一つ悪いことしてないんです。いろんな人が彼は罪を犯していないのにってこう言ってます。で目の前で見ていた百人隊長がイエスが死なれたのを見て、このローマの偉い人ですね、この中間職の人ですよ、ローマ兵の、彼は正しい人だったってこう言ったんです。だから無罪で死んだんです。でなんでなのと、この不条理、皆さん不条理って世の中たくさんあるでしょ。もう究極の不条理ですねこれね。なんでなのと、もう叫びたくなりますが、しかしイエスご自身が何度も何度も証言してました。これこそが神の意思なんだと、神の御心だと、神の計画通りのことなんだと。なんだかさっぱり分かりませんよね。独り子を与えて残酷じゃないですか、自分の独り子を。しかし愛してるから、その罪を犯している私たちを、その場でのイエスを罵っている人たちも含めて、敵を愛しているから私たちが罪の中で滅びて死んでいくのを良しとされないから、だから身代わりに死んで神様の正しい裁きをこの巫女が身代わりに受けたんです。だから神にとって独り子がこのむごい死を遂げることほど恐ろしいことはない、辛いことはないですよ。まあ、よく お父さんお母さんが言う言葉でね、子供が苦しんでる姿を見たら、例えば病気で苦しんでも、ね、緊急のなんか医療室とかにもうやってる時、自分が苦しむほどよりも苦しいって、そうなんですか？僕子供いないんでね、そうですか？ちょっとうなずいてくれるか、こっちやってください。どっちですか？うなずいてますか？首振ってる人一人も今とこいないですね、はい。父なる神が苦しまれました。で蘇らせたんです、3日目に。この正しい方、聖なる方が、清い方がそのまま墓の中に留まっていることを良しとしてなかった。3日目によみがえった。聖書ではね、3という言葉、3度目の正直ってね日本語ありますけど、実はね聖書もね3度目の正直っていう意味合いで3がしょっちゅう出てくるんですよ。3日目と言ったらもう死んでるよねっていう意味です。確実に死んでますよねと。確実に死んだにもかかわらず、 神はよみがえらせた。これが新しい創造の始まりです。そしてこの命を私は与えると、信じる者に与えると約束されて、キリストを信じる者に新しい命が与えられて、この方に生きる時に私たちは罪から解放されて、自由にされて、新しい命の中で生きていくことができるようになり、この終わりの日、イエスが戻って来られる時には、この死ぬべき体も変えられて、よみがえりの体、二度と朽ちない体へと変える。だから自分たちもよみがえるということです。死んでも生きるという約束があり、そしてこの古びていく天と地もですね、過ぎ去った後に新しい天と地に変えられる。だからここの一番最後、聖書の一番最後のところにですね、すべてが新しくなったと書いてあります。全てが、私は全てを新しくすると言ってるんですね。21章の5節ですね、黙示録の。見よ、私は全てを新しくする。これをパウロがですね、さっきのあの第2コリントの5章ですね、見よ、全てが新しくなりましたということなんですね。私がクリスチャンになったばっかりの時に、今日もね、教会来る時に思い出したんですよ。ああ、そういえばクリスチャンになったばっかりの時こうやって思ったなって。全部輝いて見えるんですよね、全部が。もうそこにいる人たちがいるっていうだけで感動してるんですよね。こう、ま、あの駅のところ歩いてる人たちを見て、もう全部が新しくされたんだって。終わりの時にこれが起こるんですけど、それを前味を味わわせてくださっているんですね。喜び叫びます。でもそんな良い、良すぎる、美味しすぎる話って本当なのって思うと思うんですね。でこれ本当でなければ単なる嘘、でっち上げ、虚しいし哀れ、いわゆるなんかあの偽札をつかまされたというか、あれ詐欺にあったとか、それと同じなわけです。だからイエスの復活という事実がにかかっている、全てがここにかかっているんです。そこでルカによる福音書に戻ります。先ほど読んだルカによる福音書の24章36節を開いてください。24章36節ですね、ルカ。はい、これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているんだと思った。今ここの箇所は3日目の、夕方であると考えられます。ですね。で、この日はですね、すごい壮絶だったんですよ。夜明け、まだ薄暗い時ですね。イエスにずっとついてきた女たちがイエスの墓に行きました。でね、この埋葬する時に、この、 あの腐敗をですね、この腐敗臭を消すためのいわゆるこの薬ですね。薬というかこうですね、こう。このそれをね、やる埋葬を全てできなかったので、きちんとそれをですね、やりに行ったんですよ。でね、石がこうで転がされて封印をされていたんです。誰がそれをのけてくれるかなと、かなり重いんでね、と思ったら 転がしてあったんです。さっき見た通りですね、これあのさっきの写真の転がしてあったんです。で慌てふためいていた時に衣が輝いている2人の人がいて、イエスはよみがえったと話していたでしょう。イエス様がってよみがえったんですよと、だからここにはいないと。で彼女たちは弟子たちに伝えたんですけど、彼らにはたわごとのように思えたと書いてありますけれども、ペテロが立ち上がって走って墓に行って確かめた、いないということを確かめたんです。そして弟子たちのうちの2人がエマオという村に向かって歩いていったんですが、なんとイエス様ユニークなんですね。一緒に何も知らないかのように一緒に歩いたんですね。一体何が起こったんですか。あんた大丈夫って、こんなでっかい出来事を知らなかったのでわざわざイエスは偉大な預言者でとか。で3日目の朝になったんですけど、女たちが生き返ったとかなんだかって言って、で心の鈍い人たちってね、こういうふうにイエス様言われて、聖書をですねずっと最初から解き明かして、キリストはまずは苦しみを受けてそれから栄光に挙げられるんじゃないかと、このようにイエス様が言われて、一緒に宿に泊まって、でパンを裂いて一緒に食事をしようとした時に消えたって言うんですね。その時にあイエスだって分かったんです。それでエマオっていうところに行こうと思ったんだけど、あのエマオに行ったやつ、エマオから戻ってエルサレムに戻ってこのことを告げたんです。でそこはですね、戸が閉じていたはずなんです。閉じてたんです。そのもうユダヤ人がね来てね、自分たちをね危害与えるんじゃないかって怖くてね、それヨハネに書いたんですけど、で真ん中で現れて、まずみんなが怖がってるから、平安があなた方にあるようにと。でもそれでも幽霊が出てきたと思ったわけですよ。そりゃそうですよね、閉じてるし、いきなり現れて。で38節、そこでイエスは言われた、なぜ取り乱してるのですか、どうして心に疑いを抱くのですか、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。ここ大事ですね、手と足、あの打たれた、あの釘が打たれた手と、で釘が打たれた足を、だからその跡は残ってるんですよ。だからこの塔をですね通過できるのに、幽霊じゃなくて肉体を持っていた、体を持っていたんですね。でここがとても大事です。釘が打たれた跡はあったんですけれども、もう朽ちることのない体を持って現れてくださったということなんです。本当に生き返ったんです。でね、復活っていう言葉あるじゃないですか、日本語で死んだから復活っていう言葉あるんですよね。よみがえる前にすでに死んでいるっていうことを認めるところから福音、良き知らせが始まります。で日本の宗教観は死ということそのもの、まあ日本のっていうよりも人間のって言ってもいいかもしれませんね。なぜかというとやっぱり日本だけじゃないので、死ぬということをやっぱり忌むもの、忌み嫌うもの、タブー視するもの、でこれをなんとか見ないようにするために霊は生き残っていると考えるわけです。だからこの映画ではこの他の体を持ってその人が現れる内容のものが非常に多いし、あと愛している人が亡くなった後に非常にリアルな夢を見続けるっていうことはよくあるわけですよね。 しかし人は死ぬんです。すべてのことが葬り去られるんです。で、このことを認める必要がある。まず最初に、人生というのは先ほども話したように罪と死の原理が働いているわけですけれども、そのことをのゆえに完全な姿、理想の姿で生きること、良いこともすることができないけれども、やっぱりそれでもなんか今の自分を生かそうと努力していきます。で、これね、会社だと分かりやすいんですね。会社って倒産をして再建の計画を立てられるわけです。倒産をすることによって、けれども多くの会社がすでに倒産していることを認められずに再建の手続きに入れないっていう、まあよくある話じゃないですか。これが自分の人生の中でも起こっていて、再びやり直すには自分がもっと頑張るのではなくて、もうできないって降参する必要があるんですよ。それによって初めて復活、生かされていくという人生を始めることができる。つまり自分は罪に対してもうすでに死んでいると。神にそっぽを向いているから、もう自分というのはもうこの的が外れて、ネジが外れた機械のように死んでしまっているということをまずは認める必要がある。そうすると神はキリストにあって私たちを生かすことができるわけなんです。そして血肉の体を持ってイエス様が復活したということ、これ一体どういうことかといったら、人が新たに生きるときに、キリストにあってですよ、本当に生きているんだということが目に見える形で分かるんです、信仰の中で。もうこれはね、ちょっと説明もっとしてくれませんか。いや、できないです。キリストの復活を知るしかないんです。信じて、もうそうとしか言えないんです。イエス様生きてますとしか、イエス様信じてる人は今口でアーメンって言ってると思うんだよね。一生懸命黙ってるんだけど、そうでしょ。主は生きていますって言ったらアーメンって言いたくなるでしょ。じゃあちょっと説明してください。いや、できないんですよね。聖書には何百人の人がイエスの復活を見たという証言がありまして、でこれ書かれたのが、聖書っていうのは旧約聖書と新約聖書があるんですね。で、新約聖書の方がイエスが生まれた後の話を書いてるんです。で、ここで全部の福音書がこれイエスの生涯を描いている記録が復活で終わってるんですけれども、これを書いたのが復活をした20年後30年後の話なんです。これもはっきりとしてます。皆さん、20年後30年後、ちょっと20年前30年前ちょっと考えてください。だから何年ぐらい、2004年とか、1994年から2004年ですよね。いいですか。その時に話ってでっち上げられますか。その時に怒ったって言ってること、いや怒ってるわけねえじゃんって言える、言えないですよね。証言者がたくさんいるから、目撃者がたくさんいるから、証拠があまりにもたくさんあるからですよね。あの時期に何が起こったかな。ああ、例えば世界貿易センターね、ジェット機、なんかあれってまだ幻のように見えるでしょ、あれ。でももう事実じゃん。証言者あまりにもいる。あと地下鉄サリン事件って1990何年だあれ、5年か。まだね、それよりも後に生まれた人もいるけど、生まれた後の人どうですか皆さん。若い人たち、なかったって言った人いたらアホちゃうねんだ。もううじゃらけて証言者がいて、そして映像を見て、で調べたら公式文書があってって。新約聖書ってそういう内容なんです。これってでっちゃう、いや無理なんです。で、一番大きいのはこれを証言した イエスを目撃した人たちが拷問を受けて大体死んでます。拷問を受けた時にでっち上げでそうしようとやったら誰か折れます。本当に見たからっていう方が理にかなってるんですよ。そしてイエスの復活がなければ、イエスを信じている人たちが単なる気休めで人生変わりません。私も人間だから本当に復活したのかなってそれ疑い出てきますよ。でも変えられている自分がいてアホだねって思うんですよ。逆でしょって、生きているから変えられてるんであって、僕が一生懸命うーんって念じてないものをあるかのようにして無理です。私の友人には多くそういう人がいます。うちにも来たことあるね、元ヤクザで覚醒剤でもうなんかラリってたあの人が、あの川口で牧師やってますけどもここに来て説教しましたよ何度か。私の友人はアメリカに多くいますけど、一緒に牧師になるための学校に行ってましたが、9割は元麻薬常習者でした。一人は人生の半分以上牢屋に入ってました。一人は ×1 じゃなくて ×4 か5ぐらいでした。何それでしょ。そうなんです、私は死にたいって高校3年の時思ってました。抑うつだと思うんですね、まあ、ちょっと病院行かなかったので分からなかったんです。でもう一人のね、そのアメリカの牧師さん、僕何度ともなく会ってる牧師さんは脳神経外科に行ったんです。で一応この中ね、使ったことのある麻薬っていうのをね、こうなんかあの調査っていうかね、こうあのこういくつもいろんな種類あるじゃないですか、ね、でそれあのちょっとあの摂取したことあるのをチェックしてくださいって言ったら全部チェックするんだけど、足りねえなと思ってまた書きちゃう。で聞いたんです、これ使ってたらどうなりますかって。一生絶対に絶対に廃人になってます。これ科学的医学的に証明されてます。廃人どころか千何人か2000人ぐらいの教会の牧師ですよ。これが気休めだったら、心の中で一生懸命思っててなのか、それとも本当にイエスが生きているから、どっちが論理的ですか、理にかなってますか。目に見えないものって私たちたくさん信じてます。今電波通ってますよ、ってなったらスマホも通るの、目に見えない。でこの電気だってずっとこう来てるわけでしょ。この光ってるって最終的に光らせてるけど、今どこなんですか、今あの福島じゃなかったらどこだろう、今いるところに火力発電所あるわけでしょ。目に見えます電気、風自体ってやったら動くじゃん。風見えます。目に見えないものによって今目に見えるものって存在してるんですよ。イエスが生きているっていうことが、人が変えられた人生によって証しされているんですね。続けて見ていきます。41節です。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がったっていうんですよ。もうここまでしたのね。なんかこの触ったらあるんだけど体が、よしじゃあ今度食うかって言ってね、飯を食えたんです。でこれもあの私たちはある意味でこのことも経験できます。何言ってるかって言ったら、親しい交わり、親しい付き合いをイエス様とすることができるようになります。こう書いてあります、黙示録の3章の19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに行って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 そして44節です。そしてイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりません。なんか今日ちょっとね、すっごい熱い話で、すっごい濃密な情報で、ちょっとね今衝撃受けてると思うんですけども、ここもすいません、衝撃受けさせてしまいます。何かと言ったら、この復活の出来事、死んで生き返るっていう出来事は何百年も前にものすごい数すでに予言されていました。世界でたくさんの大きな宗教あります。それぞれに真理を反映しています。仏教があります、イスラム教があります。しかしキリスト教は何が違うかというと、その信仰の対象であるイエス・キリストは前もって何百年も前から詳細に予言されていたということです。実は新約聖書っていうのは、聖書に書かれていることがその通りになったよという確認の書なんです。確認なんです。その通りになったよって。本当に詳細なので、もうこれはなんかこう読み込む必要がない。なんか占いとか、これ予言ってノストラダムスの大予言とかってさ、何書いてるか分かんないんだよね、実はね。でそれでこういろいろやって、いやそんなことする必要全くないです。もう地名も出てくるし、時も出てくるし、何してるか、例えばイエス様十字架につけられた時に、兵士がイエス様の着てるものをくじで分けたっていうんですね。昔ね、布って着物ってすごく貴重だから、古着屋っていうのを発達してたんですよ。でね、普通でこれやるんだけど、ワンピースだからさ、ほら着てるものが、だから切ったらこれ売り物にならないなってくじ引いたので、それが詩編の22編っていうところに載ってるんです。1000年前の話です。1000年前に予言されていたことがその通りになってる。今たった一つです。でこれが何百もあります。だからイエス様を思い起こさせてるんですね。ここにいた弟子たちでさえちゃんと信じられてなかったから、今ね信じられない人っていうのも当たり前なんですよ。でもこれで一つ一つ調べればいいんですよ。そして45節、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。アメリカの人々に述べ伝えられると書いてません。あらゆる国の人々、日本も含めてです。日本も含めてです。いや日本は違うよって、どの国もイエスを信じて最初からいた国なんてないんです。ヨーロッパから始まったからこっちに来てるだけでですね。いや中国は1割がクリスチャンだと言われます。共産党員よりもクリスチャンが多いと言われてます。え、聞かない、そうマスコミがただ伝えてないだけですよ。もう韓国結構有名だよね、ほらもう結構芸能人でクリスチャン多いから3割ですよ。台湾も多いし、フィリピンも多いし、タイも結構多いです。私タイこの前去年行きましたけど、結構多いです。仏教国でしょ、関係ないですね、関係ない。あらゆる人々に述べ伝えられていて、何かって言ったら、一つ目はキリストは苦しみを受ける、十字架の苦しみを受けられました。二つ目、三日目に死人のからよみがえると。で三つ目をお伝えしたいんです。イエスの名によって罪の許しが与えられるよっていうのをお伝えしたいんです。イエス様の名を呼び求めて、そして私は罪を犯しましたと、罪人なんです、どうかお許しくださいって、これ神様から憐れみを請うて、そしてイエス様を主としますとお決めになったらですね、罪を許していただくことができる。今までの罪全部です。そんな都合のいいことは、いや違います、全てって書いてます。それほど神は寛容なお方なんです。愛してるんです。そして最後にお読みします。48節、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力が着せられるまでは都にとどまっていなさい。これは聖霊ですね。神の聖霊が、聖なる霊が、信じる者たちに注がれて、そしてイエスの証人になるということですね。で今クリスチャンが証人なんですね。クリスチャン見てもですね、完璧じゃ全然ないんですよ。 ね、完璧な人いない。けれどもいやこの人なんかちょっと違うねって、いやこれ自分で思ってそうできないもんねって、でそこにイエス様が生きているのが明かしされています。ぜひクリスチャン観察してみてください。ちょっとクリスチャンって緊張するけどね、緊張するけど、うん、でも僕たちじゃないんだよね。私ではなくてキリストですと、私を愛し救ってくださった方がイエスなんですということです。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様が生きておられるということを今ルカの24章からじっくりと見ることを許してくださったことを感謝します。主よ、どうぞここにいる一人一人に触れてください。で、このまだわからないとかたくさんの疑問とか、いやなんかこういう話だったんだなとかあるかもしれませんが、どうかそういう一人一人の方にあなたが語りかける時を与えてください。その静かな時に、なんかこの人が教会行ったらなんかこんなことを聞いたけど本当にいるんですかって祈ることができるようにしてください。そしてあなたが答えてくださいますように。あなたは無理やり心をこじ開けるお方ではありません。求めるものに、愛の方ですから、求めるものに応答してくださる方です。主よ、どうぞここにいる一人一人にその求めに応じて、あなたの名を呼び求めるものにどうかご自身を表してくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって、お名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美しましょう。お立ちください。